今回で12回目を迎えました、シネマクティフのポッドキャスト、2016年6月19日、神戸市内某所で収録しております。6月に入って梅雨がね始まりまして
雨多いですね。
雨が多くて、もう今日も火災帳持ってきたんですけども、
そうですね、
降るん思たら降らへんし、もうねちょっとはっきりしない天気がね、ちょっと、ね、テンション下がってきますけど、
はい、
はい、元気出していきましょう。
12月ですからね、
はい、シネマクティフのポッドキャスト。
我々シネマクティフは映画館で映画を見る楽しさを伝えるべく、軽半身で今見られる映画をご紹介するサイトを運営しているユニットでございます。お相手は、私2代目カリスマ司会者ペップと
マコチンと
アユミです。
以上の3人でお送りいたします。今月もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いしま す。
ごめんなさい、なんか声がなんかすごい裏返ってたから面白くてちょっと笑ってしまいました。ま
あ、前回に引き続きですね、あの天気の話ですね、もう何のひねりもないオープニングと2ヶ月も続けてやるというこの失態をですね、皆さんお許しいただきたいと思います、はい、申し訳ございません。
あのこれ一応3人で回してるんですよね、タイトルコール、
う
ん、
そうですよ。
次はペップさんの番ということで、
はい、いやもちろんそうです、
は
い、
次は天気の話だ
った。僕の頭の話でなんかあのそんなみたいなありましたっていう話なんですよね。
さすがカリスマ。
いや
カリスマ天気のことは触れてこないんでしょうね、
うん、天気は絶対に触れないですよ。ここで言うときますよ、はっきりと。こんなん3ヶ月もね天気のこと触れたらね、これはもうリスナーの皆さんに対して申し訳ないんで、天気のことに一切触れません、はいはい、来月お楽しみということで、はい、今日はですね6月の19日ということで、もういよいよ今年も2016年もですねほぼ半分ということなんですよね。
早いですね。
で、今日はまずオープニングトークとして、はい、1月から6月までちょっとまだあの上半期振り返りには若干10日ほど早いんですが、うん、はい、どんな作品があったかなというのをね1月からちょっと振り返って、うん、
まあ、1月からです
か。1月から1月から1月ずつですね振り返っていって、
好きだった作品とかですか。
そうですね、気になった作品とかこれ良かったなとかっていうのをちょっとまあ話していきたいなと思うんですが、うんうん、
は
い、
わかりました。
じゃああゆみさんからいきますか。1月、
1月もう記憶がね曖昧ですけど、
まあ今ねシネマトゥデイさんの1月の公開のページを見ながら、
はい、この公開日出てますけど、これは
ちょっと前、
まあ一応全国のパターンなんで、まあでもね、うん、京阪神のカレンダーでそんなにね、うん、サイドに転がってるわけじゃないんで、もう仕方がないんで、まあ、こちらを基準にしましょう、
はい、1月でも私スターウォーズ行きまくってたんですよ。12月に公開だったじゃないですか。
去年の12月ですよね。
だから、
まあ、1月公開の作品でちょっと選んでください。
なしみたいな。
そりゃそうでしょ。
あ、知らない2人、
あ、1月公開でしたか。
1月公開、これはかなり好きでしたね、は
い、まあまあかなりというかめちゃくちゃ好きです
ね。ご紹介しましたけど、ね、コーナーでも、
ね、うん、今泉監督本人からねあのメッセージいただいたりしてたじゃないですか。
聞いてくださったみたいです ね、めっちゃ嬉しいです。
また言うてんのかと僕らが思ってるような雰囲気が耳に伝わってくるっていうふうなことをね、
内容をお
っしゃってましたけど、まこちんは。
僕は全然最近見た映画なんですけど、
はい、
ここで1月公開になっている世紀の光っていう映画を、
東京で1月だったのかな。
東京1月やったんですね、
うん、
神戸はもう最近やったんで、
うんうん、
つい記憶に新しいんですけど、これは良かったですね。
ああそうですか、
はい、
どんな感じの作品でしたか。
なんかアピチャッポンっていうタイの映画監督なんですけれども、
はい、
もう全くストーリーがないような、まあ、芸術的な作品で、
まこちゃんが好きそうな感じですね。
なんか面白かったですよ。こんな映画もあるんやっていう驚きがあって、
うんうん、
なんか絵見てる感じでしたね。完全になんか画家っぽい監督っていう、
うん、ああそうですか。尺はどれぐらいなんですか。
尺はそんなに長くはないんですけど、でも多分寝てる人とかもちらほらっていう感じでしたね、そんなゆったりとした映画で、
うん、 見逃しました。
よかったですよ。
こういう絵画的な映画って、こういうっていうか見てないからちょっとわからないですけど、うん、映画館で見てこそって感じしますよね。
そうですね、
うん、
まあ、前回もポッドキャストで話しましたけど、睡魔との戦いっていうところの、
う
ん、
そうですね、
まあ、肝になるような作品にはなるのかなという気もしますが、
は
い、
これ実はあの古い作品で、
あ、え、そうなん、
あの劇場公開されたのはあの今年初めてなんですけど、はい、あの最新作の光の墓っていう作品 と、はい、同時にまあ公開ということになってて、うんうん、その最新作の方ではもうがっつり寝てしまったんですけど、
ああ、はい、そうだそれも同じような感じの絵画的な、
あ、同じ感じでしたね、
はい、
でもその、光の墓でがっつり寝たんで、
はい、
あの世紀の光で
しっかり起きてた
と、しっかり起きてたというあの前回
例のパターン
話しましたけど、
まあ、あの
このことを言ってたんです
か、あ、このことを言ってた、前回の、エンディングのコーナーで話した、はい、あの何のことやと思う方は前回のエンディングのコーナーをちょっと聞いていただいたらいいと思うんですが、
はい、
なるほど、ここの話やったと、
はい、よかったですね、
うん、
ペップさんは、
そうですね、僕は1月は、まあ、この中でいうと、まあ、たくさんあるんですが、まあ、トークで取り上げたザ・ウォークなんかも良かったですが、うん、
ですね、
まあ、トーク以外で言うとやっぱりこの中ではブリッジ・オブ・スパイですかね。
あ、そうか、ブリッジ・オブ・スパイも1月か。
そうなんですよね、うんうん、ちょうど、まあ、あのスター・ウォーズの公開をちょっとまあ避けるような感じで1月公開に回ったような格好になってたと思うんですが、
うんうんうんうん、
非常に良かったね、
マーク・ライランスがアカデミー賞を取りましたもん ね、
まあ、
ね、
スタローンを抑えて、まあ、このあたりの話はまあ以前のポッドキャストでもね、はい、まあ、してるんで、
うん、
まあまあ、 あのそれぐらいにしておきますけれども、
はい、
では、続いて2月いきましょう。
2月、
はい、
じゃあ、あゆみさん、2月はどんなもんですかね。
2月はキャロルですね。
あれ2月でしたっけ。
はい、2月の11日公開。キャロル大好きすぎて、
うん、
もうね、キャロルだけで5時間ぐらい多分語れ
ます、ね、あ、いけますか、
はい、
僕のライフといい勝負しますね、
はい、もう大好き、
僕のライフと2本立てで10時間のライブでもやりますからね、
はい、もう誰も聞かない
で、多分エスカルゴさんしか来ない
もう本当にね、でもキャロラーの人すごい多いんですよ。
キャロラーってなんですか。
キャロラーって言うんですか、それ。
そうなんですよ。なんか、ね、ツイッターとかで検索したら、もう本当にキャロル十何回見ましたみたいな人とか、
あ、すごいな。
なんかちょっと熱狂的なファンがすごい多いみたいで、
そうなんですね。
どこどこの場面が好きとか、見直したらどこどこがとか、
うん、
まあ、原作も読みましたし、スクリプトとかもネットで読めるんですけど、
うん、
結構順番が違ってたりとかしてて、面白いんですよ、比べると。
なるほどね。
うん。大好きですね。7月にもう一回また神戸とか京都でもやるんで、
あ、そうですか、
うん、劇場でかかってる限り見に行きたいなって思ってます。
お、
大好きですね。
うん、
まこちんは。
僕はディーパンの戦い。
あ、ディーパン ね、はい、
こちらはカンヌの、
はい、
パルムドール受賞作ですけど、
うん、はい、
はい、
よ
かったですね。
よかったですか。
うん、
ただあのグランプリのサウルの息子の方が好きやったりするんですけどね。
あ、うん、あ、まあ2月で言うとっていうことですか。
そうですね、
なるほど、
ね、
な
るほど、うん、僕はうーん、どうかな、この中ではスティーブ・ジョブズですかね。
あ、
はい、まあ本当にちょっとね、前の以前のポッドキャストでもちらっと触れましたが、うん、もうアーロン・ソーキンの脚本がもう、うん、とんでもないという、
良かったですね、
うん、ものなので、これはすごかったなと。ただまあ、はい、そのスティーブ・ジョブズの知識というのは、
うん、
あった上での話の展開なの で、
ね、
そこがないと辛かったっていう人の意見はすごくわかります、
うんうん、
僕は本当、まあ、その辺 の知識もあんまなかったんですけど、
うん、
まあ、直前にアシュトン・カッチャー版の方を見ていったので、うん、ある程度ラインはつながってたんで、
うん、
まだわかりやすかったかなと思うんですけども、
はい、うん、
まあ、すごかったと思いますよ、
うん、
じゃあ3月行きましょうか。
はい、3月、はい、どんどん行きましょう。
どんどん行きましょう。じゃあ、あゆみさんから。
あ、リリーのすべてですかね。
ああ、3月、ね、
取り上げましたけども。
うん、我々のトークの、うん、
マンスリーシネマトークのお題だったんで、
う
ん、
はい、
うん。まあね、マンスリーシネマトークの時のポッドキャストで、月のね、ポッドキャストでたくさん語りましたけど、アンドモアのコーナーで。
ああ、うん、そうですね。う
ん、はい、なんかいろいろ考えさせられる映画で、今映画館でかかってる映画館とかもある、うん、あ、もうすぐかな、あるんで、
はい、
また見に行きたいなと思ってますね、
まあ、僕のコーナーでも取り上げたんで、
はい
はい、また機会があれば皆さん聞い
ていただきたい。エディ・レッドメイン好きだなって確信しましたね。
ああそうですか。
エディの全てで、うん、今度あのファンタスティックビーストとかもね、
うんうんうん、
いるじゃないですか。
そうですね。
そうあれ前売り特典がエディのポスターっていう、はい、絶対私みたいなファンのやつ狙ってるだろうっていう感じです
けど、ね、まあそういう方多いと思いますよね。
はい、まあ買いますけどね多分。
買う。
はい。まこちんは。
僕はこちらも最近見た映画なんですけど、はい、東京は3月公開だったということで、
はい、
リップ・ヴァン・ウィンクルの花嫁、
はい、
あ、
よかったですね。
岩井俊二監督の最新作ですけど、
はい、
でも面白かったですね。
はい、好きです。
あの綾野剛さんが最高でした。
うん、
あそうですか。
かなりまあ、
うん、
クソな、
ね、
クソ人間な役やったんですけど、
うん
はい、それがねもうハマってたというか、うんうん、突き抜けてる感じで、
はい、
もうめちゃくちゃ笑いましたね。
そう、
うん、綾野剛さんで一番ちゃうかなぐらいの公演やったと思います。
うん、でも確かにいいハマってました。後で私のコーナーで紹介します。
あ、そうです
か。あ、ほんまですか。
はい、うん、じゃあまあこれぐらいにしておきましょうか。
はい、
はい、
ペッペさんはいかがですか。
は
い、
僕はですね、あ、マネーショートですかね。
うん、うんうん、紹介してましたね。
はい、
コーナーで、まあ、
紹介をウィアードで紹介したんですが、うんうん、まあ本当にいい作品だったと思いますし、うん、まあちょっと気をてらったようなところもあるんですが、うん、まあ今見るべき映画であるのは間違いなかったかなというふうに思いますね。
うんうん、
素晴らしかったと思います。
うんうん、
はい、じゃあ4月、はい、
4月はズートピアですかね。
ああ、
はい、
ズートピアね、
面白かったです。
すごいですよね、うん、これはね、
良かったですね。なんかディズニー最近進化してきてますよね。なんか上からですけど、
ね、まだ進化するんですか。
うん、あの映像的な面もそうだし、
うん、
あのストーリーの面でもどちらもずっと現代を常に描き続けてるというか、
うんうん、そうですね、
いいですね。
うん、
4月は結構豊富ですけどね、いろいろ今、
そうですね、
まあ、ゴールデンウィークの前なんで、
う
ん、やっぱり有力作はグッと固まってますよね。
はい、
デザインアップを見ると。
どれですか。
僕はもう断然ルーム。
ああ、そう、今ルームって言えばよかったって見ながら思いました。ルーム良かったですよね。
ルーム良かったですね。うん、僕2回 見に行きましたもん。
うんうんうん、
フランクのね監督さん。
あ、そうですね。そうそうそう、はい、でもフランクより断然ルームの方が好きでしたね。
なんかあのフランクもお面をかぶって、
うん、
こう殻に閉じこもる映画やったじゃないですか。そういうところでちょっとルームと共振するところがあるのではないかとか、
うん、でもルームも原作があるから。
原作があるんですけど、
うん、
あの監督がその原作に惚れ込んで、すごい
殻系が好きなんかな、じゃあ
そう、まあだからテーマなんでしょうね、
うんうん、
描きたいものなんでしょう。それがすごい伝わってきて、
うん、
まあ、あの娯楽作品としても面白かったですし、
うんうん、
まあ、そういう深いというか、
うん、
込められてるメッセージもいろいろあって良かったですね。
うんうん、
なるほど。
ペップさんはいかがですか。
はい、僕はまあ4月本当にたくさんあるんで、
うん、
もうすでに紹介した作品もいろいろあるんですけど、
はい、
まあ、それを除くと、紹介してない話作品でいうとコップカーですかね。
あ、はい、注目作かなんて挙げてましたよね。はい、
注目作で挙げてたんですけど、うんうん、これやっぱ面白かったですね。まあもちろんね、好き嫌いは人によってはあるとは思うんですが、はい、まあ、僕が、常日頃自分のコーナーで言ってるような、まあ、無駄な説明だったりとか、
うん、
そういったことも一切なくて、
うん、
まあ本当に特に、まあ、スタートから、ことが大きく転換するところぐらいまでは、うん、ほぼケビン・ベーコンのセリフがほぼないんですよね。
うーん、
ここもね、まあ、実際に見ていただいたら分かると思うんですが、うん、
はい、
必要ないんですよ。だからないんですけど、
うん、
これはなかなかねできるようでできないところやと思うんですよね。これが本当に素晴らしいなと、
監督の腕が
思いますね。
うん
うん、まあ次のスパイダーマンのね監督がもう決まっているので楽しみにしております。
はい、はい、
じゃあ5月いきましょう。
はい、
あゆみさん。
5月はヒメアノールが良かったです。
おお、良かったですか。
はい、
お、
邦画、
邦画ですね。初ですか。森田剛さん。え、何が初。え、
今、
いやいや知らない2人言ったから。
あ、そうだ
うん、森田剛さんと濱田岳さん、ムロツヨシさん、
うん、
めちゃくちゃ良かったですね。
よ
う、うん、なんかグロいの苦手だからどうかなとか思ったんですけど、
はい、
全然いけました。
いけましたか。
全然っていうか、うん、うーって思ったけど、うん、見てよかったなって思いました。
おお、
うん、おすすめです。
なるほど。
うん、
はい。まこちんは。
僕はやっぱりあのペップさんも絶賛してましたけど、海よりもまだ深く。
あ、
ね、あ、見てないんですよ。
あ、マジっすか。
まだ見てない。やばい、やばい、もう終わりますよ。
めちゃくちゃ良かったですね。
ね、見てない。どうでしょう。
あのね、あの団地っていう映画を、
あ、はい、
5月のマンスリーシネマトークのお題でしたけど、
うんうん、
6月かですね。
あ、すいません、はい、6月のマンスリーシネマトークのお題でしたけど、うん、こちらも団地を舞台にした映画で、うん、で海よりもまだ深くもすごい笑える映画なんですよね。
めちゃくちゃ笑えるでしょ、
はい、
そうなんです、ね、
すごい団地あるあるが団地以上に多かったような気がします。
そうです、はい、
分かる分かると思いながらね、ケラケラ笑ってましたけど、はい、すごい良かったです。
良かったですよね、
はい、うん、ペップさんは
いかがですか。はい、まあ今のね、当然海よりもまだ深くも良かったんですが、うん、まあ、それ以外ということで言うとヘイルシーザーかな。
うん、
うん、
ヘイルシーザー良かったですね、うん、
まあねあの見た方ならわかると思うんですが、
はい、
まあ、非常に笑えるシーン、こちらも満載で、
うん、
でありながらね、パンフレットの解説なんかを読むと、
うん、
ラストのあたりのね、
うん、
セリフと実際にこうするシーンとのつながりとかっていうのをね、
うん、
こう見ると、ああ、すげえよくできてる映画やんっていうね、うん、その見てる時は気づかなかったですが、
うん、
後から見るとすごいなっていうふうにやっぱ思いますよね。さすが「コーエン兄弟」という感じの作品だったと思います。
面白かった。
では6月、
はい、6月ってこの20日間で見たものってことですよね。
そうですね、
6月、
まああまり見てない可能性もありますが、まあ見たやつでいきましょうか。
あ、エクスマキナですね、
はい、
これ後で自分のコーナーで紹介しようと思ってるんですけど、
はい、
もう大好きです。めちゃくちゃ良かった。
あ、そうですか、
はい、これ最初公開規模少なかったんですけど、広がるみたいでヒットしてるんで、神戸でも、
うん、
シネリーブルとかでやるみたいなんで。
シネリーブルでやるんですか、
うん、シネリーブル神戸さん、
神戸で決まってますよね、
はい、
7月かな
だから大阪まで遠いわって思ってた人はぜひ神戸の人とかでね、見に行っていただきたいなと思いますね。
まあおそらくこの調子やといろんなとこでもかかりそうですね、うん、時期はちょっとずれるかもしれませんが、
うん、
なのでまあ劇場で見てこそやとは思いますので、うん、
はい
はい、僕もまだ劇場では見れてないんで。
あ、なんか DVD で見張ったんですよね、はい、確か。
なんでまあ劇場神戸でかかるときは行きたいなと思ってます。
うん、ぜひ
はい、
お願いします関係者でもないんでもないですけど
まこちんは。
僕も6月まだちょっと見れてない作品が多いっていうのがあれなんですけど、
はい、
なんでエクスマキナですね。
あ、見ました。
はい、僕も見て
大阪まで行かれた。
大阪まで行って今神戸でやるという事実を知りました。
学部屋としてい
や、神戸でやった時にもう一回見ればいいんです
よ。そうですね、
うん、
はい、いや、これはあの、ね、あゆみさんのコーナーで取り上げるということで、
はい、あとでたくさん話しましょうね、
はい、
メインで話すのはあなたです
はい、ペップさんは。
はい、僕はですね、まあ、見たのがねまだ見れてないのもあるんですが、
うん、
デッドプールですかね、はい、僕はあの公開の時、公開初日には行けなくて、手乗りデップはもらえず。
やっぱ初日じゃないと無理やったんですか。
初日でもね、東京なんかやと、
うん、
遅いかやとももらえなかったみたいですね。で、まあ、神戸はさすがにそれはなかったみたいですけど、 でもミント神戸さんなんかはもうすぐに特典終了してて、109シネマズさんも多分もうその週の中、土曜日までも持ったのかな持たへんかったのかなっていうぐらいの感じやったと思いますね。まあ、お客さんしっかり入ってましたし、
うん、
あのまあ、尺もコンパクトで、
うん、
あの僕はシネマクティフ .com の方
で
レビューも書いてますんで、
ああ、
そうですね、またあのご覧になられた方はね、
はい、
そちらの方も読んでいただけたらなと思いますが、
はい
はい、まあ、そういう感じで、
はい、
6月まだ少しね、うん、ありますけれども、
はい、
今回本日が6月の19日の日曜日、
はい、
それから次回の収録はですね7月の17日の日曜日なので、この間に公開予定の映画をですね、いつものように我々の期待作としてご紹介したいと思います。じゃあ、あゆみさん、
はい、私の期待作は裸足の季節という作品です。
そう、
うん、
こちらはアカデミー賞の外国語映画賞にもノミネートされてた作品で、割と今公開前から楽しみだっていう声をよく聞くんですけれども、
はいはい、
トルコのお話なんですけれども、
ストーリーとしてトルコが舞台、
そうですね、
はい、
で5人姉妹のお話なんです、
う
ん、姉妹ものって外れないって勝手に思ってるんですけど
何がありましたっけ、
海町ダイアリーとか、
あ
ー、アシュラのごとくとか、ささめゆきとか、
うん、
あの多ければ多いほどいいですよっていう。
そうなんや。
で、まあ、今回トルコなん で、
うん、
でなんか両親が亡くなってて、その5人姉妹の、
あ、そうなんですね、うん、
で、まあ、おばあちゃんとおじさんと暮らしてるけれども、
うん、
なんかおばあちゃんが厳しくて一人ずつ嫁がされていってみたいな話らしいです。
へえ。
でこの監督がデニズ・ガムゼ・エル・ギュベンさんっていう方なんですけど、うん、デビュー作らしくって、
デビュー作ですか、
だからどんな監督なのかなっていう意味でも楽しみですね。
なるほどね、
はい
はい、
公開は関西では、
はい、
テアトル梅田さんで7月の9日から、
うん、
シネリーブル神戸さんで7月の16日から、
うん、
あと京都シネマさんも公開が決まってるんですけど、ホームページ見たら近日ってなってたんで、
ああ、まだ詳細は決まってない、
決まってないみたいです。
なるほど、
うん、
でも楽しみですね。
そうですね、はい、まこちんは、
僕はシングストリート未来の絵の歌という作品です。
はい、
超楽しみですよね。
あのあゆみさんも、
はい、
監督はジョン・カーニーですね。
はい、
あの始まりの歌とか、ワンスダブリンの街角で、はい、などがね、
そう、
まあ、あゆみさんの守備範囲ど真ん中
の感じの監督さんですよね。
うん、まあこの2作品見られた方多いかと思いますけど、うん、そのジョン・カーニー監督の最新作でございます。
うん
うん、85年の、アイルランドダブリンを舞台にしていて、かつ、音楽ものということで、
うん、
まさにね
ジョン・カーニーじゃないですか、
ね、やっぱりこの監督は、
うん、
その土地と音楽っていうところにはかなりこだわりがあるようですね。
うんうんうん、
で、ストーリーはですね、
はい、
14歳の少年コナーが、ある日ラフィナという年上の女性に出会って、
うん、
でその女性に対してですね、自分のバンドの PV に出演しないかと、口走ってしまうという。
14歳のくせに、
はい、
生意気なやつですね。で、
はい、でそこからなんかバンドを結成するみたいな、
あ、ちょっとめっちゃジョンカーニーっぽいですね。
うん、で自伝的要素が入ってる作品らしくて、そういうところもね、
うん、
面白いと思いますし、あの予告編見ましたか。
見ました、
はい、見ました。
あのそのバンドのメンバーのちょっとルックスというか、
うん、
があんまり、あんまりというか、あのいわゆるかっこいい感じではないんです
ね。ないですね。
そこがねいいですよね。うん、なんか
イケてない連中が無理してる感が、
そうなんです。そのサクセスストーリーは最高じゃないですか。
サクセスするんですかね。
サクセスするかどうかも含めて、
含めてね。
うん、そういう。映画はね、うん、ちょっと俺たちの映画だぜって
感
じが、ね、するじゃないですか。
まあ確かに、
だから楽しみですね。
なるほど。
そうですよね。ジョン・カーニーのフィルム上映とか東京でやるみたいで、
あ、そうなん
ですね、めちゃくちゃ行きたいですけど無理ですね。多分ワンスをフィルムでやって、始まりの歌をなんか一緒に合わせてオールナイトやったかな、
は
あ、オールナイトでやる
みたいなんですけど、くそー
東京かーっていうやつですね。
まあわかりませんよ、まだね関西でどっかでやってくれるかもわかりません。
出るんかな、
うん、ワンススクリーンで見たことないんでめっちゃ見たいんですけどね。
うん、
うん、どっちも大好きなんで。
こちらの作品は7月の9日から、
はい、
京阪神同時なんですけれども、うん、はい、シネリーブル梅田さん、
はい、
シネリーブル神戸さん、
はい、
ムービックス京都さんで、
はい、
公開でございます、
はい、
ではペップさんの
作品は、はい、僕はですね今回は疑惑のチャンピオン
という
作品を紹介したいと思います、
は
い、
うん、
スティーブン・フリアーズ監督の作品で、
はい、
スティーブン・フリアーズ監督というのはですね1941年6月20日生まれということなんで、
はい、
今日6月19日じゃないですか。
お、
明日で75歳。
ハッピーバースデー
を迎えられるという監督さんで、イギリスはですねレスター出身なんですよ。レスターといえば
あれじゃないですか、サッカーですね。
そうですね、岡崎慎司選手が所属しているプレミアリーグのレスターシティの地元であります、はい、で我々日本人としても非常にまあ今となっては馴染みが深い。
そうですね、ちょうど今って感じですね、
っていう感じですよね。はい、でまあ、1971年に映画監督のデビューをされてまして、まあ、たくさん撮られてるんですが、僕が、これまで撮られて、まあ、見た中でね、
はい、
一番好きなのは前作のあなたを抱きしめる日までという作品なんですね、はい、うん、これあの現代はフィロミナという現代になってまして、
はい、
ジュディ・デンチとスティーブ・クーガンが、うん、出演してるんですが、うん、まあ、これもカトリックの話で、
はい、
カトリックの修道院で養子に出された息子を探すというようなお話なんですよ、
うんうん、
この話がですね非常に良くて、
うん、
まあ、前編あのコメディテイストなんですが、うん、そこでスタートした話がですねこの、ジュディ・デンチとスティーブ・クーガン2人のロードムービーに発展していってですね、
う
ん、で最終的にはもういろんな感情がこう入り乱れるようなクライマックスにですね、うん、流れ込むという非常にいい作品だと僕は思ってるんですね、
はい、
なので、まあ、もし未見の方がいらっしゃったらですね、はい、見ていただきたいなと思うんですが、うん、その監督のまあ一番最新作ということです、うん、
はい
はい、で、お話はですね25歳でがんになった、自転車プロロードレーサーランス・アームストロングという人がいるんですが、
はい、
この方がですね、まあ、がんというのも非常に深刻で、
うん、
まあ、精巣がんからそれが肺脳に転移してるということで、うん、生存確率がもう 50% というふうに診断されるんですね、
うん、
で、なんとか自転車レースにも復帰したいし、がんももちろん克服したいということで、まあ、非常に苦しい治療を乗り越えた末なんとか、それをがんを克服することができてですね、その後ツールドフランス7連覇の偉業を達成するという話なんですね、うん、で、自分ががんにかかったということで競技の外ですね、
はい、
ではがん患者を支援する団体リブストロングというのを立ち上げてですね、
うん、
名実ともに、まあ、スーパースターの仲間入りを果たすわけですよ、
はい、
ところが彼にはですねドーピングの疑惑がつきまとっているのであるというようなお話がこの作品のストーリーになっております。
うん、
はい、でリブストロングというのはですね、まあ、ドーピング云々というようなことも、もちろんもこれも事実に基づいた話なので、うん、
はい、
まあ、結果がどうなってるかっていうのは当然調べればすぐに分かることなんですが、あ、まあ、映画楽しみにされてる方は別にそこは調べなくてもいいかと思うんで、
うん、
映画をまあ興味持たれたら見に行っていただいて、でどんなストーリーになってるのかなと、その映画見た上でまた事実とこう照らし合わせたりとかしながら見ていただいたら面白いんじゃないかなというふうに思ってます。で、京阪神の公開はですね全部同じ日です、7月の2日公開で、
うん、
大阪はシネリーブル梅田さん、
はい、
ナンバーパークスシネマさん、
はい、
109シネマズ大阪エキスポシティさん、
うん、
京都はムービックス京都さん、
うん、
兵庫はムービックス尼崎さん、
はい、
そして我々の地元神戸ではシネリーブル神戸さん、
うん、
で、一斉公開と、
全部一緒って珍しいですね。
うん、なので、まあ、比較的大きい規模で公開されると思いますので、
うん、
まあ、ぜひとも見たいなと。で、今日ですね僕 T シャツリブストロングのその T シャツをしてるんですよ。
ほんまや、
はい、
かなり年季の入って
る、年季入ってるんです、
うんうん、
かなりね年季入ってるんですが、ここでお二人にですねプレゼントをございました。
なんすか、やったーって
12周年、周年じゃない12回
このリブストロングの、ね、リストバンド、
お
やったぜ、
やったー、ありがとうございます。
これはリストバンドを買えば、
はい、
それがリブストロングの基金への寄付になるっていうスタイルですね。だから1ドルで売ってて、でその収益は全てそのリブストロングの基金の方に回ると
すごい
いうようなものであります。
わ、何もプレゼントとか用意してなくてすいません。
いやいやいや、別
にこれは12回やからなんですか。
いや別にそんな関係ないんですけど、
何でもない日に、
わすごい、さすがカリスマ、やることが違うな。
なんかすごくバカにされてるような気がするのは僕だけでしょうか。
でもリブストロングってなんかいい言葉ですね、
うん、強く生きるっていう、
ね、いいですね、
いいですね、
うん、ありがとうございます。
で、このリブストロングのリストバンド実はうちにはまだたくさんございますので、来月、
はい、
まあ、こちらのコーナー映画の楽しみ方は自由だで、
はい、
後でまたトークテーマを発表しますけれども、
はい、
そちらに 投稿していただいた方で、はい、送ってくれてもいいよという方がいらっしゃったらですね、はい、まあ住所とか、まあちょっとね、個人情報が必要になってくるんで、ご希望の方だけということになりますけれども、
はい、
書いていただいたら、あの郵送ですけども、
はい、
お送りします
ので、初のシネマクティブからプレゼント
プレゼント、
はい、
わ
あ、いいですね、
いいですね。
もちろん、商品の郵送以外に個人情報を使ったりすることはございませんので、
はい、
そのあたりは、まあ、我々を信用していただいた方のみということにさせていただきますけれども、はい、うん、
マクティフ君ステッカーとかもつけましょうか。
そうなん、作れますか。
いや作れないですね。なんかマクティフ君グッズもじゃあつけましょう。
おお、そうですか。
でもこれだけで郵送するのね、ちょっと郵送代がもったいないかもしれない
んで、うん、そうですね、まあまあマクティフ君グッズ
なんかね。
じゃあまあそれまでにあゆみさんもう言っちゃったんで、
はい、
用意しておいてください。
作りましょう、じゃあ、
はい、
おお。
ということで、まあ、あの欲しい方がいらっしゃったらですよ、
ラジオっぽくなってきた、
無理にね、もらってくれというわけではないんですが、
はいはい、
まあ、欲しいなという方がいらっしゃったらぜひ、
はい
はい、ということで、
はい
はい、それでは、今月のメニュー紹介をあゆみさんお願いいたします。
まずマゴチンのコーナー、映画の楽しみ方は自由だ。今月のトークテーマは映画をあまり見ない人に1本目何をおすすめするかです。続いてペップさんのコーナー、ペップの目グッドバッドウィアード。前回の収録から今回の収録までペップは何本見たのでしょうか、そして紹介される作品は、こうご期待で。続いて私のコーナー、あゆみの FM605。 前回の収録から今回の収録まであゆみが見た作品でファッションと音楽が優れている作品をご紹介いたします。で最後がエンディングのコーナーです。前回のマンスリーシネマトークの振り返りと次回のマンスリーシネマトークのご案内とハンドモアのエンディングトークをさせていただきます。
というわけで、シネマクティブのポッドキャストボリューム12も、
はい、
長時間になりますけれども、またお付き合いのほどよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。